小樽しりべし版です。小樽市予算2025子育て支援事業拡充へ。小樽市は新年度、育児への不安や心身の不調を抱える出産後の母親をサポートする産後ケア事業を拡充します。1歳未満児を持つ母親が子供を一時的に預けて休息したり、育児相談したりできるデイケア型を新設。事業費は220万円。生後1ヶ月時の検診費用を新たに助成する事業には210万円を充てます。市の産後ケア事業は、デイケア型と訪問型の2種類があります。現行のデイケア型は、生後4ヶ月未満児のいる母親が対象で、小樽協会病院で平日午前9時から午後4時に対応しています。訪問型は、1歳未満児を持つ母親の自宅を助産師が訪問し、育児相談や沐浴のサポートなどに応じます。いずれも無料で、最大合わせて5回まで利用できます。母親らから、生後4ヶ月以降もデイケア型を使いたいとの要望が市に多く寄せられたことを受け、新年度からは従来の生後4ヶ月未満とは別に、生後4ヶ月から1歳未満の子供を対象としたデイケア型を新設します。新たなデイケア型の利用時間は最大4時間程度を予定し、開会中の定例市議会で関連予算案の可決後に受け入れ施設と契約を結びます。従来のデイケア型と同様に自己負担なしで利用でき、最大合わせて5回の上限も変えません。生後1ヶ月時の検診はこれまで子供が生まれた医療機関で4000円程度の自己負担で利用できましたが、4月からは母子手帳の交付時に渡される受診券を医療機関に出せば無料で受けられるようになります。市子ども家庭課の成田課長は、これまで以上に切れ目のない子育て支援を行い、母親の育児への不安解消につなげたいと話しています。次です。中央バス。小樽新千歳直通便。北海道中央バスが4月1日から新たに運行する小樽市と新千歳空港を直通で結ぶ高速バスは、新型コロナ禍収束以降、インバウンド訪日客を中心に順調に回復している観光客の利用を見込んでいます。市内中心部のホテル前に停留所を設けて利便性を高め、JR 北海道が運行する快速エアポートとの住み分けを狙います。中央バスが小樽新千歳間の直通バスを運行するのは27年ぶりです。1日2往復で新千歳行きは JR 小樽駅前を午前7時半と午前9時に、小樽行きは新千歳空港阿那前を午後3時25分と午後4時55分にそれぞれ出発します。小樽市内は高速小樽号の停留所に加えて、中心部のホテル前3カ所と小樽運河ターミナルでも乗り降りできます。運賃は大人片道2300円。観光客からは歓迎の声が上がります。小樽を何度も訪れているという千葉市の自営業山田さん52歳は、ゆったり座って空港まで直通できるのは便利。運行が始まれば使いたいと話します。中央バスは観光客だけでなく市民も広く利用する路線にしたいとしています。次も中央バスの記事です。中央バス桂岡線廃止へ。定例小樽市議会は13日、予算特別委の審議を続けました。市内の 桂岡地区の桂岡会館下と JR 小樽駅前を結ぶ北海道中央バスのバス路線、小樽桂岡線について、市は10月1日付で廃止すると聞いていると明らかにしました。中央バスによりますと、小樽桂岡線は1日3往復、市官民連携室は、中央バスに廃止ではなく減便対応を求めたが、乗務員不足や利用状況などから対応は困難との回答だったと説明しました。このほか、厳冬期の2月に小樽港に大型クルーズ船が初めて寄港したことに関し、市港湾振興課は追随の動きが見られず、今後も冬の寄港が定番化するか見通せていないとしました。市は、埠頭周辺の除排雪に費用がかかるほか、荒天のため直前で寄港できなくなるなど、夏と違い一定のリスクがあるとする一方、観光効果は期待されるため、戦車などへのアピールは継続すると話しました。次です。ロケ地企画対象の中央バス。北海道中央バスが映画など映像作品のロケ地の効果的な活用や集客に取り組む団体を表彰するロケツーリズムアワードの本年度の企画大賞を受賞し、中央バスの二階堂社長が13日市役所を訪れて狭間市長に報告しました。中央バスは2019年からロケの誘致に力を入れており、22年にアメリカ配信大手ネットフリックスのファーストラブ初恋、24年にはさよならの続きのドラマ撮影に協力しました。中央バスのグループ会社が運営する小樽天狗山ロープウェイの駅には、2つのドラマのポスターや出演者のサインを掲示し、交流サイトで発信するなどしました。企業大賞ではファンらによる聖地巡礼を促す取り組みを通じ、地域活性化に貢献した点が高く評価されました。二階堂社長は狭間市長に対し、小樽のロケツーリズムのきっかけは、1995年公開の映画、ラブレター。そこから市民が中心となり、受け入れ体制を整えてきた。市全体の取り組みに対していただいた賞と話しました。次です。小樽でノロウイルス流行。小樽市内でノロウイルスによる感染性胃腸炎が流行しています。今年は13日までに5件の集団感染が発生し、昨年1年間の4件をすでに上回りました。市保健所や専門家は、丁寧な手洗いなど感染対策の徹底を呼びかけています。市保健所によりますと、市内では今年に入り、保育施設3カ所、高齢者施設と医療機関、それぞれ1カ所で集団感染が発生しました。ノロウイルスの感染は、特に寒い時期に広がりやすいとされます。感染すると、嘔吐や下痢、腹痛などの症状が現れ、持病のある人や乳幼児、高齢者などは脱水症状を起こしたり、症状が重くなるケースがあります。感染が広まっている原因について、北海道医療大学の塚本教授、公衆衛生学は、症状が出やすい新しい型のウイルスが世界的に広まっている可能性があると見ています。その上で、一番の予防策は手洗いの徹底、手をこすりつけるようにしっかり洗ってほしいと話しています。次です。絵はがき写す小樽の歴史。小樽の歴史を絵はがきから紐解く郷土史講演会、絵はがきで振り返る小樽が、 市立小樽図書館で開かれました。市内在住のフリーライター渡辺さんが図書館が所蔵する明治から昭和初期にかけての絵はがきを紹介しながら歴史的背景などを解説。市民らおよそ20人が耳を傾けました。古地図など図書館所蔵の資料をデジタル化し、公式ホームページで公開するデジタルライブラリーに昨年12月、絵はがきを新たに追加したことを受けて講演会を企画、8日に行われました。渡辺さんは、明治大正時代の小樽港の全景や、多くの人で賑わう昭和20年代の花園銀座商店街の写真があしなわれた絵はがきを紹介。港内の船の数の多さで、いつの時代の絵はがきかがわかる、などと説明しました。講演会に参加した市内の団体職員、江藤さん、68歳は、昔の小樽の町の様子がわかり、興味深かった、と話しました。図書館は23日まで、所蔵する絵はがきなどを並べた郷土資料展を1階エントランスで開いています。月曜は休館です。次はニセコからです。片山町長、初の反問権。定例町議会は13日、一般質問を行い、片山町長が町議側に逆質問や意見する反問権を3回行使しました。町まちづくり基本条例に基づき、議長判断で反問権は認められます。2009年10月に就任した片山町長が行使するのは初めてです。反問権は3回とも前原氏の一般質問で行使されました。ハラスメント事案を含んでいるとする公益通報について、懲罰委員会の議事録公表を要求した前原氏に対し、片山町長は、副町長や職員に対して高圧的にバカやこの町にいられなくしてやるといった言動を、前原氏が過去に取ってきたことが暴言、脅迫、人権侵害などのハラスメントに該当するのではないか、と逆質問。前原氏は、発言には言い方などの誤認識もあり、事実を伝えたまでで脅迫やハラスメントではないと答えました。町が出資する林業会社の事業状況について質問した前原氏に対し、片山町長は、町長に対し脅迫を持った利益誘導が行われたとして、前原氏の意図を質問。前原氏は、この反問権の行使は印象操作だ。知り合いの会社を紹介したことはあるが、利益誘導は勘違いであると否定しました。次は古びらからです。たらこ尽くし、古びら道の駅。古びら町、浜町の複合施設、カナエールの隣接地で建設が進む町内初の道の駅、古びらたらこミュージアムが4月15日にオープンします。町特産品のたらこをテーマにした道の駅で、たらこの町古びらを道内外に発信する拠点となります。町によりますと、道の駅は北海道内で131箇所目、知りべし館内では15箇所目。たらこを施設名に冠した道の駅は道内初です。国道229号沿いに整備中で、建物はほぼ完成しており、内装工事などが今後進められます。建物は鉄筋コンクリート平屋建て、総床面積およそ430平方メートルです。32台が可能な駐車場、遊戯広場など、古びら150年広場、エリアを含めた総面積は7240平方メートルです。事業費は 駐車場を除き6億5600万円。道の駅の建物内は一部を除いてタラコをイメージしたピンク色で統一。タラコと組み合わせた多彩な料理を提供するほか、タラコの歴史や製造方法を紐解くコーナーを設けます。タラコをモチーフにしたキャラクターや商品を展示、販売したり、町内外から募集したタラコのデジタルアートなどを飾り、他では見たり味わえないタラコ尽くしの道の駅となります。管理運営は札幌の観光コンサルティング、商品開発の大使に委託。このミュージアム準備室の砂山室長は、地域に密着した文化観光拠点として、古びらの観光をこれまでの通貨型から滞在型へ脱皮を図りたいと話します。初年度の利用者数は年間30万人を見込みます。開館時間は午前9時から午後6時。駐車場とトイレは24時間利用できます。4月15日午前10時から記念式典を行い、一般の利用は午後1時からです。4月13日には町民向けにプレオープンします。次です。くっちゃんからです。道路で転倒、高齢者を救う。路上で転倒していた高齢者の保護に適切に対応したとして、倶知安署は10日、町内のホテル、イントゥイションニセコの従業員で、オーストラリア国籍のジェームス・ウィジャヤさん41歳に、署長感謝状を送りました。倶知安署によりますと、2月22日、車を運転中のウィジャヤさんが町内の道路上で転倒したまま起き上がれなくなっている高齢男性を見かけました。ウィジャヤさんは男性に声をかけて安全な場所へ移動させ、自身の衣服を着せるなどして、倶知安署員と連絡を取りながら対応しました。その後男性は家族と共に無事に帰宅しました。ホテルでの贈呈式で、庭署長は警察へ通報だけでも大変ありがたいのに、保温措置など適切な対応をしてもらった。最悪の状況を逃れることができたのは、ウィジャヤさんによるところが大きいと感謝しました。ウィジャヤさんは、予備として車に積んでいた服や靴が役に立った。これからも、困っている人がいれば進んで助けたいと話しました。次もくっちゃんからです。小中生、ジャズの響き楽しんで。羊蹄山麓の小中学生が参加するマウント羊蹄ジュニアジャズスクールの定期演奏会が16日午後1時半からくっちゃん校体育館で開かれます。演奏会では、ルパン三世のテーマなど、アニメ曲の披露をはじめ、特別出演する、倶知安校吹奏楽曲と、シングシングシングの合奏を予定しています。入場無料、会場は午後1時、希望者は直接会場へどうぞ。次は、共和からです。共和町は、役場で開く記者会見などの際に背景として配置している PR 用のパネル、バナースタンドの新しいデザインを発表しました。町の前身となる共和村が誕生した小沢、前田、八谷の旧三村の合併から4月で70年となるのを記念し、町出身の書家、久保さん、空知管内月形町在住が手がけました。久保さんは、米どころという共和町の特徴と、町の柔らかい雰囲気を字にしたとデザインの狙いを話します。7日には、役場で披露会が行われ、成田町長は、町出身者が才能を発揮して活躍しており、嬉しい。その力を借りながら、 町の魅力を発信したいと話しました。次はつれづれアットマーク小樽報道部です。知りべしの食もっと味わいたい。1月中旬、知りべしコトリアードの試食会に参加した。フランス伝統のスープをアレンジしたご当地メニューで、小樽市内のシェフたちが考案。知りべしで採れた食材の地産地消を促す取り組みでもある。何度か取材する機会があったが、口にしたのはこの日が初めて。5店のシェフがそれぞれ手がけた料理をいただいた。口に含むとクリームの甘くまろやかな舌触りに、後から海鮮だしの塩味が追いかけてくる。試食のはずがスープを持つ手は止まらなかった。何より驚いたのが店ごとの味わいの多彩さだ。スープの味や具材の種類はもちろん、フランスパンに合う品、ドレッシングをかけて味の変化を楽しめる品など様々。シェフの一人、金崎さんは、知りべしは海鮮、野菜、乳製品と何でも揃う。北海道を食べ尽くすにはもってこいと話してくれた。記者は小樽に来てもうすぐ1年。知りべしの魅力をもっと味わいたい。つれづれアットマーク小樽報道部でした。これで小樽知りべし版を終わります。